じゃあルカ23章、ルカの福音書23章34節。ルカの23章34節。
その時イエスはこう言われた。彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、安心してください、癒してください、祝福してください。全てを委ねます。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。日産10日、神様が7時をね、家に持ってきて家で一緒に過ごすように、それで14日に放るように、その14日が今日の日ですよ、金曜日。それで朝イエス様は9時に十字架につけられるために連れ出されて十字架につけられました。それで6時間十字架上の上におられて、それで午後3時に息が引き取られました。それで、彼らは要求するんですね。安息日が土曜日6時ぐらいから、金曜日6時ぐらいから安息日になるからね、それを早く下ろしてと言ってからね、イエス様は約3時半4時ぐらいに下ろされて、墓に葬られるようにされたんです。今この時間帯は今墓にある、ね、有馬太ヨセフの墓のところに今葬られてるんです。この今日何があったか、7つの言葉を十字架上で主が語ってくださいました。それをちょっと考えましょうね。今日の本文のね、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らが何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。この着物を開けて裸にしたんですね。そして罵りました。メシアが、じゃあ降りてこい、裸になってるんです。そして唾をかける人もいるし、侮辱をかけ罵る人もいました。まあ十字架、イエス様の十字架の両方にはね、コートがつけられてました。コートどももイエス様は罵りました。その中でイエス様の祈り、十字架上で第一番目の言葉が父よですよ。父よ、彼らをお許しください。彼らが何をしているのか自分でわからないのです。だから父よ、イエス様の目はこう人間がこう喋ってる言葉、もう罵り、もうあざけり、つばきをかける、もうイエス様の着物もね、こう引き裂いて持って行って裸にしたこと、こういった全部を見てるんじゃなくて、イエス様の目は父だけ見てるんです。父よ、 よということでね。だから許しの力は父から来る。だから父を見なかったら、この自分を苦しめる人々を見たら絶対そんな祈りができないんでしょう。だから私たちも人を許すときに、人がしたことを見てるとできないのよ。だから父を、目の視線はいつも父に向けて、彼らが何をしてるか自分がわからない。だからもう彼らのしたことに対してわからないので父にお願いするね。これが第一番目のイエス様の言葉です。父よ、彼らを許しください。だから私たちが目の視線がね、いつも父に向けていることが重要ですよね。父は私たちを見ておられます。だから私たちも父を見る、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。それしかないのよ。私たちが目が父に、御子イエスキリストに、今生きておられる聖霊様に、耳はそこに傾ける。その目、耳、口、この目で見て聞いたその言葉、父から来た言葉は許しでしょう。だから言葉が、許しの言葉が出るんですよね。だから絶対人を見ては、環境を見てはそのようにできないんです。祈りというものは何か、私たちは父を見ること、父を見て、父をね、父をお許しください。イエス様は今裸ですよ。持ってるもの全部奪われて、侮辱、もう茨の冠、両手両足で釘、鞭、このような悲惨な痛み、苦しみ、侮辱の中でイエス様はずっと父を見てる。だからこの世がどんな世になるか、まあ今は分からないけど、聖書は私たちに教えてますよ。患難というものが来る。けど患難というものを恐れないで、私たちの目がいつも父に固定すること、祈り、祈ってる、それが重要ね。そのことで、父から来る力で、私の言葉が、言うべきことが備えられる。しかしこの世を見たら、この世の言葉ばっかりしゃべる。今ね、だから父を見て彼らをお許しください。これが第一番目の言葉です。それでルカの23章の43節、
イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
じゃあみんなが、ね、イエス様を侮辱しました。あなたが神の子なら降りてこいとか、だからその雰囲気ですのでね、この十字架の、ね、イエス様の十字架のそばの子とたちもイエス様は一緒に罵りました。悪口をしました。しかしこの父よ、彼らを許しくださいという許しの言葉を聞く瞬間、一人がね変わったんですね。 ああの許し、その言葉を聞いて一人がね変えられるんですね、うん、これが主よですよね、聞きました。一人は聞きました。イエス様の言葉を聞きました。祈りを聞きました。しかしもう一人は続けて罵るんです、ね、それで39節、
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った、うん、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ、う
ん、はい、という言葉を聞いて彼は一人は心が変わったんです。我らは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。これが悔い改めよね。だがこの方は悪いことを何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位お着きになる時には私を思い出してください。だから許しの言葉をこの一人は、まあ、右か左かは聖書が書いてない。だから右だとよく言ってる人がいるんですけど、それ違いますね、まあ、とにかくもう一人が変わったんですね、心が。私をあなたの御国の位に着くとき私を覚えてください。これは私の罪が許されてあなたの御国を信じますということよね。わあ、この人はもうすごいですね、まあ、二人のことはね全人類を意味します。もう二人の種類、二つの種類しかないのよ。イエス様の十字架の許し、父よ彼らを許しくださいという言葉を受け入れる、信じる人がいるし、イエス様の言葉を信じる人がいるし、信じない人がいる。二つ、全人類を逮捕する二人ですね。このことがね、まあ自分が自分の罪をどうしようもできないんですね。もう死ぬしかないのよ。もう降りて良いボランティア活動とか良い働きをする時間がないのよ。もう間もなく彼も死ぬんです。安息日のために彼を十字架に二人を残さないんです。この足を折るんですね。足を折ったらもう半まで打つんですよね、膝のところ。そしたら外れるんです。そしたらこの体をこう十字架にかけられた体がパッと落ちるんです。落ちて死ぬ、圧迫を受けて死ぬんですよ。しかしイエス様はもうすでに死なれたんだから、息が引き取られたから、そのような骨を打ったりすることはなかった。だからそれも聖書の記録の、ね、骨が守られたということも聖書の通りです。だからこの一人がね、イエス様の言葉、彼らを許しください、その許しを信じた。皆さんいくらね、素晴らしい宴会席に入っても、 自分がそれを取って食べないと飢えて死ぬんです。だからおいしいものを取って食べる、これが信じることよ。信じること、食べないと死ぬよ。イエス様の御言葉は霊の勝手です。それを信じると生きるんです。許しを信じ、イエス様がね、私たちみんなのために十字架にかかったんですよね。彼らをお許しください、一人は信じて私の罪をね、まあ、私たちは罪を犯して当たり前だ、こんなにね十字架刑になる、これが悔い改めですよね。悔い改める瞬間、この罪はイエス様に移される。それでイエス様が彼の罪を許したんですね。まあもうすでに許しが宣言されるけど、それを信じるか信じないか、信じて、この楽園ですね、パラダイス、あなたの御国の位に着く時、これが神様の御国、イエス様の御国を信じたんです。わあ、いつ聞いたか、それも不思議ですね。聖霊が教えたんですね。あ、罪の許しとともにイエス様がいつも神の国を言われたこと、それが信じる、信じる。だからあなたの御国の位に着く時、私を覚えてください。それも信じたんです。十字架は、許しは、本当はただこれを信じる信仰によって救われたんです。もうほんの少し残った時間は彼がもう間もなく死ぬんです。もう1時間の後かわからないけどね、彼が知ったことはイエス様の御言葉を聞いて悔い改め、自分の身を委ねた、信じた、御国を信じた。皆さん、罪が許されると私たちは御国に入ります。それをね、今日ですよ、今日、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。イエス様は昨日も今日もいつまでも同じです。だからこれは何の意味かというと、霊の世界にはね、過去、現在、未来が全部信仰の今の現在ですよ。過去も信仰によって今現在、2000年前イエス様が十字架にかかったんですね。私のために死なれたんです。これは私たちが御霊によって信じた。だから今よ、救いは今よ。まあイザヤは750年後で来られる未来ですよ。イザヤの時代に見ると、それを未来のイエス様を信じて、彼はその時点で救われた。だからこのコートはね、イエス様が3日目によみがえるんですけど、霊の世界は3日か2000年か、もう2000年前か関係がない、ね、信仰が今よ、今。だからイエス様が3日目によみがえられたのに、どうして今パラダイスにいると言われたか、霊の世界を知らないからよ。霊の世界は信仰の世界。だから救いは今よ、信じたら今よ、 이마저 이마저 恵の日は今ぞ救いの時過ぎゆか沼に救いを受けよ受けよハレルヤ今ぞ今よ今日今日という意味はね今よ今あなたが信じたこの瞬間パラダイスを信じたこの瞬間あなたは私と共にパラダイスにいる。だから皆さん信仰というものはね、まあ私たちがイエス様が雲に乗って来られるということを信じてるんですけど、信じたら今よ、景況というものが今よ。だから信仰で皆さん全部を今受けるんですね。救いは今です。楽園というものはパラダイス、これはエデンの園です。喜びよ、喜び、喜びの国、喜び、それが私たちが信じて今喜びが戻される。イエス様を信じる者。3番目はね、ヨハネの福音書19章26、27です。ヨハネの福音書19章26、27。
イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った、
じゃあイエスは母とそばに立っている愛する弟子、この愛する弟子はヨハネです。ヨハネは二人を見て、だから十字架のそばにはこのマリアとヨハネがいたということが分かりますね。母に女の方、この女の方というと貴婦人という意味はね、貴婦人、ウォーマン英語でね、そこにあなたの息子がいますと言われた。ヨハネをあなたの息子だと。どうしてイエス様が母に女の方と言ったんでしょうか。それはイエス様は創造主です。マリアは非常物です。その関係ははっきりしたんですね。だからマリアもイエス様を信じることで救われる。天の女王ではありません、ね、イエス様もこの十字架のイエス様を信じることで救われる。信じなかったらマリアもダメですね。だからその関係を教えたんですね。それでヨハネにこのマリアを委ねるんです。だからヨハネが約11年間面倒見るんです。だからヨハネは殉教しなかったんですね。長く生きた。なぜイエス様が母マリアを委ねたから、その使命があったから。もちろんヨハネの黙示録を記録する使命もあったし、だからイエス様がこの女の方と言ったそのことはね、もうカトリックがマリア諏訪をすることもすでに見ていたんです。これは奉仕諏訪ですね。これはサタンがもうすでにバール諏訪ということをもうばらまいていたんですね。創世記中一書かニムロテというもの、太陽神でしょ、これがバール神になるね。タンムス、ニムロテの息子です。ニムロテとセミラミクスとの関 ニムロテとセミラミスの息子がタンムスですけど、この淫乱なこの宗教はね、セミラミスと後でタンムスをこう抱いてる。これがカトリックがこの空女を作って拝んでることよね。これはマリアじゃなくてセミラミスよ。抱いてるものはタンムスよ。こういった、ね、宗教が淫乱になることを見ておられたから、イエス様は女の方とはっきり線引きをしました。だからまあ、マリアがもう今崇拝されてるんですけど、それは絶対ダメですよね。マリアもイエス・キリストによってイエス様を信じて罪が許され救われます。そのために女の方とはっきり、ね、初めの印をカナの婚礼の時にも、今葡萄酒がなくなってますとね、マリアがねイエス様につけた時にもこの言葉を使った、女の方まだ私の時ではないと。だから神性が現れてるんですね。そのことで、マリアといつも関係を、そのような重要な部分にはその関係をいつも語りました。だからマリア崇拝をする、まあそこで祈ることはダメですよ、ね、女にマリアに祈ったらイエス様がよく聞くんだと。聖書がそんな話をしない。だから私たちは御霊によって、イエス様の御名によって祈るんです。じゃあその次は4番目なんですけど、マルコ15章34節、マルコ15章34。
そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味である。
うん、エロイエロイラマサバクタニ、3時ということは息が引き取られるすぐその時間帯です。エロイエロイラマサバクタニ、訳すると我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。じゃあさっきは父よと言ったんですね。彼らを許してくださいと言った時に罪の告白が始まりました。イエス様が罪となられたんです。私たちがね、この今レビ記を見てるんですけど、生贄を連れてきてその生贄の頭にね暗唱するんですね。罪を告白すると罪となります。罪がそこに移される、天下ということ。それでこの生贄が代わりに罪を背負ってほふられ、それで火で焼かれて死ぬんです。罪となったということね。これとても重要ですよ。罪となった、これ第二コリント5章21節を見ると、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それを私たちがこの方にあって神の義となるため、罪はイエス様に行ってイエス様が罪となられ、これが生贄ですね。この世の罪を負っていく神の子羊。義が私たちはこの方にあって神の義となる。神の義ということ。 罪を犯してない神様ですね。その木が私の木です。これが恵みですよ。あれる？あれないよ。この十字架のことはやったのは何？こと罪を犯して一番悪い罪だったから十字架刑にされたんですね。しかしこのイエス様の許しを信じて自分の罪を告白した結果、神の木となって天国に入ったんです。バプテスマヨハネもね、びっくりするぐらいのものですよ。バプテスマヨハネもそこまでいけなかったんですよ。どんな宗教の人も、修行やった人もこの神の木となることは不可能よ。だから神様が決められたのはイエス・キリストが私の罪となって、イエス様が持っている神の木を私に与えること、ね、交換ですね。それで私たちは神の木となってパラダイスにすぐ行きます。びっくりでしょう。いいことを人間的に見るといいことしたことがないのよ、この十字架のことは。すぐですよ、すぐ交換されてる信仰によって。だから恵みが十字架のイエス様でしょ。イエス様が叫んでる、彼らの罪を許してください。これ信じて自分の罪がイエス様に行って、イエス様が罪となったと。それでイエス様の木がコートに来ました。だからイエス様はこのコートや官人の現場で捕まった女やいろんなマグダラマリア、この七つの悪霊に憑かれたそのマリアやこのジャカイとか、そのような人々の罪を全部背負いました。それで罪となった。罪となったから父の顔がいつもイエス様とこの顔と顔を見ていた、そのことです。なのにその顔が見えない。初めての分離を感じますね。神様の御顔は罪人を見ないのよ。これがハマルティアです。この的から外れる、それが死です。タナトスです。だからイエス様は死ということ、神様の御顔が初めて見えない。どんな環境の中でもイエス様の御顔は父を見ていたのに、父が見えないのよ。なぜ？自分が罪となったから。三位一体神様が初めて分離されるんです。罪というもの分離よ、分離。善悪の知識の木の実を取って食べると必ず死ぬという死が起こったんです。いつも父よ父よと呼んだイエス様が我が神我が神と呼んでる。だから正式な名称を使ってるんですよね。神様、父からそのように変わってる様相が見える。だから罪というものはね、結構簡単な問題じゃない。だからどんな宗教も、宗教活動もボランティアも、こういった 罪をこう贖うことはできない。だからイエスという名前の意味は罪を許す、ご自分の民の罪を許すという意味ですよね。だからその許すために神様がイエス・キリストがこの罪を背負っていくことを願ったんですね。ヨハネの19章、ヨハネの19章28。
この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた、
私が乾く。じゃあこの私が乾く、まあ火の中でいるその苦しみですね、私が乾く、水と血を鞭打たれて水と血がたくさん流されてるイエス様には乾きがありました。まだこの乾きとともに来たものが何かというと苦しみですね。死の苦しみ。この、金持ちがアブラハムにお願いする場面がルカ中6章に書いてあるんですけど、水一滴で私の舌を冷やしてください。この苦しみですよ。私が乾く。罪というものはこの乾きがある、永遠の火、地獄の火、その苦しみ。だから私たちが受けるもの、罪によって私たちが受けるもの、イエス様が代わりに受けて乾きを受けました。それでルカ中9章の30節に行きましょう。30節、ヨハネ19章、ヨハネ19章30。
イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
完了した、これは負った人がね、少しずつ返済するんですね。返済して終わりの返済金が全部支払った後でこうハンコを押すんです。これがテテレスタイですよ。完了した、全部支払ったということね。だから私たちの渇き、私たちの苦しみ、私たちが裸になる恥、奪われること、死、また捨てられる分離、タナトスですね。こういったすべてのものが罪によって来るものですよ。罪の報酬は死である。そのすべてイエス様が支払ったと、支払った、完了した。もうイエス様はそのために来られました、地上にね。私たちが支払うことはできないから、罪の保証は死です。それをイエス様が、それを罪を背負って、それを苦しみを受けれ、乾き、それで支払う、罪を支払う、罪の代価を全部支払った。だからね、イエス・キリストの中では 全部支払ったから罪に定められることは決してありません、ね、支払った。だから私たちがこれを信じることで自由になる。私たちがね、私たちが支払ったことではないけど、もう罪に定められることは決してない。全部支払ったから。罪に定められることは決してありません。呪われることも決してありません。だからこのようにイザヤは言ってるんですよ。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。支払った。だから呪いと貧しさ、ね、私たち、ね、裸になること、イエス様が恥を受けて、本当に絵ではもう何かこう恥ずかしい部分をね全部隠してるんですけど、実際は裸で、イエス様罪は裸よ。全部自分のこと全部裸にするんです。奪われるんです。貧しくなるんです。呪われるんです。それ全部イエス様が支払いました。そのようになる必要がありません、ね、イエス様が私たちのために貧しくなられたと書いてある。飛んでおられた方でしょ。全地球宇宙万物を全部作られた方、目に見える世界目に見えない世界を全部作られた飛んでおられる方がね、貧しくなられた。着物一枚までも全部奪われて支払った。これが福音ですよね。支払った。それを信じたら、信じた通りになります。支払いました。皆さんがこれ以上罪のことでもうなんかね、宗教的な行為をする必要がないのよ。修行したり、苦念、そういったものがいらない。ただ信じるよ。信じることで。私のために全部、罪の代価は全部支払われた。終わった。フィニッシュ。ハレルヤ。信じますか。終わりました。It's finished. 印鑑が押されて。ルカ23章46節。
イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた、
これが最後ですね。7番目は、息が引き取られる時大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。私たちが父が言われる言葉を全部信じて、最後が私たちも来るんです。イエス様も同じですよね。それでイエス様も父に委ねてる。今委ねてるその状況よ、ね、安息に入ってます。まあ読みに下ってるんです。父に委ねてる。御言葉に委ねてる。 聖霊がローマ書6章なんですけど、聖霊がイエス様をよみがえらせ、読みからよみがえらせた。私たちが神様の御言葉を信じて委ねるんですね。何も目に見えるものはないのよ。真っ暗闇よ。どうなるかわからない。委ねる。父に委ねる。父よ、もうここでまだ父よと戻る。我が霊よ、御手に委ねます。委ねた結果が私たちはね、今週手術蒼天ぐらいにイエス様のよみがえりをお祝いして礼拝をするんですけど、私たちがいつも委ねること、私たちの生活が委ねることよ。今私もね、父よ、父がやってください、父よやってください、委ねます、委ねます。説教も祈りも全部委ねる。御言葉を信じることも委ねる。皆さんの中で聖霊が働くことも委ねる、委ねる。これしかないのよ、ね、委ねる、信じる、やってください。父よ、あなたがやってください。そうすると聖霊が働くんです。私たちもいつか終わりが来るんですね。終わりが来た時に父を委ねます、御手に委ねます。御手の全てが変わる賛美に我が行く道表したまえ、あなたの御手の中で。アメン。全部委ねることよ。明日見えないけど、御言葉を信じて委ねる。今イエス様がこの中にいるんです。だからよみがえりはものすごいこの福音よね。私たちが信じるすべてが真実だということがよみがえりよ。委ねたイエス様は3日目によみがえりました。皆さんが委ねたものは全部主によって今導かれてます。韓国も主が導いてくださいます。委ねる、委ねる、委ねることが信仰よ。父よ、やってください。もう祈りがね、いつもそれをね、こう私の部屋からここまで、もちろん部屋でもそのような祈りですけど、父よ、父がやってください、やってください、やってください、やってください。委ねます、委ねます、委ねます。さあ祈りましょう。